います。
まあ風邪が流行っているようです。どうぞ体に気をつけてください。アメリカ大陸を発見したクリストファー・コロンブス、新天地に向けて航海中に偶然珍しい木を発見しました。先住民はこれを涙を流す木と呼んでいましたが、しばらくしてある人がその樹液を集めて固めて鉛筆で書いたものを消す消しゴムを発明しました。さらに1830年代ゴムから硫黄を取り除き、自動車が発明されるとタイヤとして大量に使われるようになり、その後にその液からラテックス手袋、まあ、ゴム手袋でしょうね、作られました。一本のゴムの木からいろいろなものが作られていきました。今日のお証しにありましたように、同じように私たちも御霊の賜物は一つとは限りません。いろいろなことにチャレンジしてみるならば、今まで知らなかった能力を発見することでしょう。兄弟姉妹、あなたの中にはまだ発見されていない賜物、宝物がきっとあるはずです。いろいろなものにチャレンジしていきましょうというお証です、ね。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の11章を開いてください。今日は代表して住三代子姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いてある通りページ数も書いています。では住三代子姉妹、黙示録の最初に11章の1節だけ読んでください。
それから私に杖のような明かり竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。
はい、今年も昨年に続き、毎月最後の礼拝は黙示録の公開説教をします。今日は16回目11章の1節からです。黙示録をギリシャ語でアポカリプシスと言います。これはカーテンを開けるというですね、言葉から来たもので、覆いを取り除くという意味です。今まで分からなかったことが分かってくるですね。覆いを取り除く、アポカリプシスです。私たちの人生も同じですが、私たちのですね、住むこの世界には始まりがあり終わりがあります。この天地を作られた神様は、私たち人間の歴史を始めから終わりまで全てを知っておられます。そしてこの終わりに起こることをキリストに、神様はキリストに伝え、キリストは御使いを通して神のしもべ、十二使徒の一人であるヨハネにお伝えになりました。ヨハネはエーゲ海のパトモス島に幽閉されていた時、 AD90 年頃です。終わりに起こることの幻を見、その幻を書き記したものがこの黙示録です。黙示録は1章にヨハネの見たこと、過去が書いてあり、2章3章に今あること、現在のことで、現在というのは何か、教会のことです。今は教会時代だからです。そして4章以降に、この後必ず起こること、未来のことが記されています。今まで学んできたことですが、6章に7つの封印が記され、第7の封印、すなわち7つのラッパのうち第1、第4のラッパが8章に記され、9章には第5のラッパと第6のラッパの前半部分、2億の軍隊による第三次世界大戦、この世界大戦で人類の3分の1が死ぬと書かれています。そして前回学びました10章には、ね、小さな巻物のことが記されています。皆さんどうぞ修法を見てください。右のページの滝です。 終わりの時に患難、困難な時代が来ますがですね、患難には患難前兆期と1期、2期、3期があります。今日学ぶのはこの患難第2期のことを学びます。第6のラッパです。これは3年半続きます。そして1番の第3次世界大戦ですね。そして2番の小さな巻物は前回学んだところです。今日は3番以降、神殿の再建以降についてですね、お話をいたします。兄弟姉妹、世界の中心はどこでしょう？それはアメリカでも中国でも、まして日本でもありません。イスラエルです。神様はイスラエルの歴史、イスラエルに起こることを通して全世界に住む人々、私たちに御心、ご計画とですね、警告を与えておられます。では11章に入ります。今読んだところです。1節もう一度読み出します。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖所と祭壇と、またそこで礼拝している人を計れ。ここに神の聖所と祭壇とありますが、この時点では教会は敬居されていますので、この地上に教会はありません。黙示録の4章のところでもう教会は天に敬居されていることが記されていますので、この時点に地上に 教会はありませんですね。ですからこの11章1節の聖所と祭壇はエルサレムの神殿と考えられます。クリスマスの説教の時私が語りましたが、イエス様が再びこの地上に来られる、このことを再臨と言いますが、再臨の前に必ず起こらなければならないいくつかのことがありますが、世界中の人が誰でもですね、分かることは3つです。第1、イスラエルの国が建国されますですね。これは今から65年前、1948年に起こりました。この時から人類の歴史は終わりの時代の終わりの時、終末に入りました。第2番目が反キリストの出現です。世界の独裁者が現れます。これについてはこの黙示録の13章に記されていますので、その時にお話をいたします。そして第3がエルサレムに第3神殿が建てられる。でこのことがここに記されているのです。エルサレムのですね、第1神殿はダビデの子ソロモンによって紀元前 BC950 年に建てられました。このことは第1列王記6章、第2歴代史3章のところに詳しく記されています。しかしこの神殿は360年経った BC 紀元前587年、古代バビロニアのネブカデネザル王によって完全に滅ぼされ、粉々に砕かれてしまいました。そして神殿の器具がバビロニアに持ち去られてしまいました。第二神殿はゼルバベルというユダヤの王によって BC516 年に建てられました。このことは旧約聖書のエズラ記、ネヘミヤ記に記されています。この第二神殿をイエス様の時代にヘロデ王が大規模に改修しました。その一部が、ね、今残っている嘆きの壁です、ね、彼らはその前で神殿の再建です、ね、を、ね、祈っているのです。この第二神殿も580年経って AD70 年、ローマにより完全に破壊され、以来ユダヤ人は世界中に散ってしまい、ユダヤ人はですね、迫害受けました。ホロコースト、ロシアではポグロムと言いますですね。その最後の迫害がヒトラーのですね、ホロコーストです。スペインではユダヤ人はですね、スペインから全員退去するように、ユダヤ人退去命令というのが出ました。 そして先ほど言いました1900年経って第二次大戦後ようやくユダヤ人たちは今のパレスチナに戻り、1948年イスラエル国家を建設し独立を宣言しました。まあ、これはもう歴史の中の奇跡の中の奇跡と言われています。1900年もの間世界中に散っていた民が一つのところに集まったのです。でもこれは旧約聖書ですね、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書ですね、まあ、全て予言があります。そして現在のイスラエルの悲願、それは破壊された神殿を再建すること、つまり第三神殿の建設です。エルサレムの神殿再建はイザヤ書66章の1節から6節、ダニエル書9章27節、12章11節にですね、記されています。もう第三神殿の材料はもう集められていると言われています。何かのきっかけで第三神殿がですね、建てられることでしょう。その第三神殿のことがこの黙示録の11章でですね、にもうすでに建てられています。そしてそこで礼拝している人がいる。これは14万4千人というですね、数字がありましたによるユダヤ人伝道の結果救われた人々です。ここにヨハネに杖のようなはかり竿で、このはかり竿はギリシャ語でカラモスといい、ヨルダン川に生える足で作られた6キュビト、1キュビトが44センチです。2メーター64センチのですね、定規のこと、竿のことです、ね、神様が立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れとですね、仰せられましたが、聖書で測るという時いくつかの意味があります。それは文字通り測量しなさい、で次にですね、再建をしなさい、受け継がせなさいですね、そして保護しなさい、また裁きを下すという意味があります。でここでは再建するですね、保護するというのと取った方がいいでしょう。はい、では11章の2節をですね、住姉妹読んでください。
聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい、測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。
はい、神殿は建物と外の庭の部分に分かれますが、外の庭は異邦人も入ることが許されており、彼らは聖なる都を42ヶ月すなわち3年半踏みにじるとありますですね。今も皆さんイスラエルに行って、またその写真を見れば分かりますけどもですね、神殿のあったところにはイスラム教の寺院ですね、でこれオマール寺院と言いますが、黄金のドームとも言われますですね、異邦人の寺院が立っています。やがて反キリストがですね、この第三神殿に入ります。自分は神キリストだと宣言します。で聖なる都が汚される時が来ますですね。その時は滅亡が近いと知りなさいとイエス様がマタイの福音書24章の15節のところで語っておられます。ですから外の庭は異邦人のためのものだから測らないで、つまり守らないで、下の米印ですね、もう外に投げなさいとこう書いてあります。つまりそのままにしておきなさいということです。神殿で礼拝する人がいる一方で、神殿の外の庭は異邦人、つまり反キリストによって汚される、迫害の時が迫っているということを示していると考えられます。はい、では3節4節を読んでください。
それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台である。
はい、 修法のところ3番4番が神殿の再建と14万4000人によるユダヤ人と世界の大リバイバルと書いておりますが、5番の2人の証人に移ります。でここから2人の証人が出現いたします。彼らは荒布を着てと言います。でこれは来たるべき観難と信じない者に対する神の裁きを思い悲しみと嘆きの中でという意味ですね。1260日、で 1年を360日とするとこれも3年半になります。42ヶ月です。予言するですね、エルサレムを中心にですねユダヤ人に向かって予言をいたします。でこの2人の証人というのが誰であるか、過去に聖書の中で登場した人物、いくつかの説がありますが、モーセとエリアとエノクのうちの2人だと考えられます。モーセとエリアと取る人が、一番多いです、多いようです。それは後に来る御言葉によってそのように解釈されるからです。モーセというのは律法、エリアは預言者の代表ですね。ユダヤ人にとってモーセとエリアは自分たちが信じる旧約聖書全体を表しています。4節いきますですね。彼ら2人の証人は全地の主の前にあるというのは全能の神様の前の日本のオリーブの木、この日本のオリーブの木という表現はゼカリア書旧約聖書の4章に出てきますのでですね、じゃあそのゼカリア書4章を読んでみましょう。ここに何かを挟んで旧約聖書1422ページゼカリア書4章を開いてください。では進みしまい、ゼカリア書4章の3節から6節を読んでください。
またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか？私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる、
はい、この教会にも壁にですね掲げておりますけども、ゼカリア書4章6節の御言葉です。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。主なる神様の働きは人間の組織力や頑張り能力ではなくて、神の霊、聖霊の働きによりますですね。またこの2つのですね、燭台である、燭台と書いてあります。燭台はですね、教会を表していますが、この世を照らすイエス・キリストの証人であるということ、つまり日本のオリーブの木というのはですね、聖霊の働きでありですね、燭台はこの世を照らすイエス・キリストの証人であるということです。はい、黙示録に戻ります。5節6節です。どうぞ読んでください。
しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。
黙示録11章の5節6節ですが、
失礼しました。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。
二人の預言者ですね、証人とあります。モーセとエリアと考えられますが、 この二人の預言者がですね、エルサレム、イスラエルを中心に3年半にわたって預言をいたします。つまり民に警告をするわけです。その期間ですね、彼らの使命を全うするために、実はその間ですね、このエルサレム、イスラエルはとても堕落した都になっているわけですけども、彼らの使命を全うするために神様は彼らにですね、害をする者がいないようにと、ね、また敵から身を守るために4つの奇跡を行う力をこの2人の証人に与えられます。で、この4つの力、奇跡を行う力、第一ですね、彼らの口から火が出て敵を滅ぼし尽くすと、こう書いてあります。で、これは文字通り口から火が出るのか、それとも口から出る言葉が火のようなのかですね、まあ、それは分かれるところですけれども、第二歴代史1章10節エリアのところでこのような記事があります。エリアが語るとですね、天から火が下ってきて50人の兵士をですね、2度までも焼き尽くしたというですね、記事があります、ね、神の人よとエリアに言った時ですね、私が神の人なら天から火が下ってくるだろうと言ってですね、50人の兵士が火で焼かれた記述が2度ありますね。彼らに害を加えようとする者があれば必ず、で、この必ずという言葉はギリシャ語でデイという言葉ですが、強い表現で必ず起こりますというですね、このようにこのように 殺されるということです。で、彼らの奇跡を行う能力の2番目ですね、この人たちは6節です、予言をしている期間雨が降らないように天を閉じる力を持っているとあります。これもエリアに与えられた力です。第一列王記17章の1節と18章の1節に書いてありますが、新約聖書にもこのことは記されています。ヤコブの手紙5章の17、18です。私だけを読み出します。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないようにと祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました。エリアが祈ると天は閉じて雨が降らなかったというですね、記述がありますので、まあ、この2人の証人のうちの1人はエリアだろうと、まあ、そのように推測するわけです。で、彼らに与えられたですね、能力の3番目、水を地に変えると、こう書いてあります。で、これはですね、出エジプト記7章の20節、21節で、モーセが主に命じられですね、エジプトをパロと家臣の目の前で杖を上げてナイルの川の水を打つと、ナイル川の水がことごとく地に変わったということが記されています、ね。まあ、この記述皆さんご存知でしょう、ね。また次にですね、4番目の能力、思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っていると、こう書いてありますが、これもモーセはエジプトにおいてですね、エジプトを出る際に10度にわたる災害でエジプトを打ちました。その10度というのは、ナイルの水が地に変わる、カエルの群れが出てくる、ブヨ、アブですね、疫病、海の出る種物、ヒョウ、イナゴ、暗闇、そしてウイゴの死、10の災害をもってモーセはですね、エジプトを打ちました。ここでは、黙示録では何度でも思うままにあらゆる災害で地を打つ力を持っているとあります。だからこの3番目と4番目はですね、モーセに与えられた力と考えることができますので、もうこの2人の証人がエリアとモーセだろうと、まあ、そのように考えられるということです。モーセはイスラエルの民をエジプトの奴隷生活より解放しました。エリアはイスラエルの民を偶像礼拝の束縛から解放いたしました、ね、 この2人は旧約時代の2人の、ね、傑出した神様の働き人です。はい、では黙示録11章の7節8節を読んでください。
そして彼らが証しを終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。
はい、しかしながらこの二人の証人が、まあ、モーセとエリアと考えられます証人が3年半の活動証を終えると、底知れぬところから、まあ、これは前に語りましたアビスというところですね、悪霊やですね、サタンの住むところアビスです。アビスからですね、登ってくる獣とあります。でこの獣という言葉には原文には漢詩がついています。特定な獣という意味です。ダニエル書7章、黙示録13章に記されている獣のことですね。つまり悪魔的な存在、反キリストのことです。ちなみに獣というですね、単語は黙示録に36回出てきます、ね、36というのは 6×6 です。6というのは不完全数ですですね、ですから 6×6 の36という数には完全な不完全数というのはおかしな言い方ですがですね、まあ徹底的な不完全性を表す数字です。彼ら2人の証人と戦って、この反キリスト獣は勝ち、2人を殺します。反キリストはこの地上のもう誰よりもですね、強い存在であることが分かります。しかしこの反キリストもイエスキリストの再臨においてハルマゲドンの戦いでキリストに敗北し、偽預言者とともにゲヘナの火に生きたままで投げ込まれます。このことは同じ黙示録の19章の19、20に記されています。ではそこを見てみましょう。黙示録の19章を開いてください。はい、じゃあ黙示録の19章の19、20を住島読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
はい、19節、また私はというのはヨハネのこと、獣、反キリストと地上の王たち、反キリストに惑わされ率いられた地上のですね、王たちとその軍勢が集まって馬に乗った方、これがイエス様ですですね、その軍勢と戦いを交えるのが見た。でこれがハルマゲドンの戦いと言われる戦いです。ハルマゲドンというのは地名です。ハルというのは丘とか山という意味、マゲドンというのはメギドという意味です。メギドの丘の戦いという意味です。すると獣は捕らえられた、反キリストは捕らえられ、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々ですね、まあ、このことは13章に書いてあることですけども、獣の像を拝む人々と惑わしたの偽預言者ですね、宗教的なこれリーダーですですね、彼と一緒に捕らえられて、この2人はですね、硫黄の燃える火の池ゲヘナの火に生きたまま投げ込まれた。まあ、ほとんどの人間は裁かれて死んだ後にですね、裁きを受けてゲヘナの火に投げ込まれるわけですけども、この反キリストと偽預言者だけはですね、ゲヘナの火に最初に投げ込まれるですね、2人です。サタンより最初なんです、早いんですね。でサタンはその後1000年後にですね、同じゲヘナの火に投げ込まれるということが聖書に記されています。はい、じゃあ11章に戻りましょう。しかしこの反キリスト獣はですね、2人の、 19節に、あ、そうですね。しかしこの反キリスト獣は2人の証人を殺し、彼らの死体を都の大通りに晒します。8節だけ私もう一度読み出します。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りに晒され、彼らの主もその都で十字架につけられたのである。この反キリスト獣は二人の証人を殺しですね、彼らの死体を都の大通りに晒します。でこの死体という言葉は原文ではですね、動物の死体を表す言葉で、このことからこの二人の証人は死んでからも人として扱われず、動物のように虐待されですね、晒し者にされる、粗末に扱われるという意味です。この大きな都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる。でソドムというのはね、神に逆らい、道徳的に霊的に腐敗している町のこと。エジプトはこの世の栄華を求め、一方で虐げと奴隷の町。彼らの主もその都で十字架につけられたのであるとありますから、この都というのはエルサレムのことです。つまり聖なる都エルサレムが反キリストの支配によってソドムやエジプトのように堕落し、エルサレムの市民たちは反キリストに殺された2人の証人ですね、の死体を動物の死体のように扱い、エルサレムの大通りで晒し者ですね、人間扱いにしないで動物扱いのような晒し者にすると、そういう意味です。はい、では9節10節を読んでください。
もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。
はい、獣と呼ばれる反キリストは大型のコンピューターを使い、世界の歴史上かつてなかった帝国を築き上げます。そして全世界を惑わします。イスラエルの先民たちさえもそれに惑わされて誘惑されてですね、罪に陥り、神様に反逆する者が続出いたします。二人の証人はそれをですね、指摘糾弾したために反キリストとそれに組みする者に殺され、その死体は墓に葬られることさえ許されず、3日半の間もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々、つまり世界中の人々がですね、これは多分テレビの衛星中継だと思われます、やってそのエルサレムに刺し殺された、2人の死体を眺めると、でこのようにあります。実節、2人の証人は神の言葉によって3年半の間人々の罪を激しく責め、悔い改めを促しました。それはですね、多くの者にとっては良心を責められ、ちょうどイエス様がパリサイ人や律法学者の間違いを指摘されたようにでね、彼らは邪魔なでね、抹殺すべき存在と、間違ったことを行う者にとってこの証人というのはもうこの世から抹殺すべき存在でした。イエス様もそのように扱われたのです。それゆえ二人の証人が殺されたとき、地に住む人たちは邪魔者がいなくなったと彼らのことでここに喜び祝って互いに贈り物を贈り合った、よかったよかったと、あんな邪魔者が自分たちを責め立てる者がいなくなってよかったよかったと、贈り物さえ贈り合うと、それぐらい喜ぶと、でこのように書いてあります。それはこの二人の預言者証人が地に住む人の罪を糾弾しですね、3年半の間悔い改めを責めりですね、苦しめたからです。はい、11節12節読んでください。
しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、 彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た、
はい、ところが私たちの神様はもう逆転の神様です、ね、もう本当にこれまでという時にいつも逆転の技をなされます。神様はこの二人の忠実な神のしもべをいつまでも恥ずかしめてはおられませんでした。イエス様は十字架の死を遂げられましたが、三日目に死から墓の中からよみがえられました。同じようにこの二人の預言者も 3年半警告して殺されですね、その後三日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、二人の忠実な神の証人は生き返り、自分たちの足で立ち上がりました。彼らのことで喜び贈り物まで、ね、していた人々はこのありさまを見て非常な恐怖にですね、襲われたと、このようにあります。エゼキエル書37章のですね、9節10節関連の御言葉がありますから、私を読みいたします。その時主は仰せられた。息に預言せよ、人の子よ、預言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通り預言すると、息が彼らの中に入っていった。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がったとですね、書いてある。その御言葉がその通りここで実現をいたしました。はい、じゃあ黙示録11章の12から14を読んでください。
その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。その時大地震が起こって、都の十分の一が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。
はい、すると天から厳かな神様の御声が望みました。ここに登ってきなさい。同じこの黙示録4章1節にも、ヨハネに対してですね、神様がここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと言われ、天に登り天国の幻を見たことが記されています。これは敬虚の雛形です。敬虚というのは天に上げられるということ、雛形です。そこで彼らは雲に登ってですね、二人の証人は天に登りました。二人の証人も死からよみがえり、敬虚の恵みに預かりました。イエス様は弟子たちが見ている前でですね、雲に迎えられ天に上げられましたが、この二人の証人はみんなですね、敵どもの前でですね、いる前で天に上げられました。そのことをですね、まあ、衛星中継で衛星放送で多くの人が見るということなのでしょう。天に上げられた二人の証人は天国でイエス様にまみえ、良い忠実なしもべをよくやったと称賛されたことでしょう。すると13節、その時に大地震が起こりました。聖書では地震というのは終末の印です。都の十分の一が倒れた、まあ、壊滅的ではないですね、大きな損傷ではありません。この地震のために7000人が死にました。まあ、これもさほどですね、極端な大きな数ではありません。イエス様の当時エルサレムの人口は約10万人ぐらいであっただろうと言われています。しかしながら生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めたとあります。9章において18節から21節のところですが、3つの災害のために人類の3分の1が殺されても、残った人は偶像礼拝や他の罪を悔い改めませんでしたが、この11章では殉教した2人の預言者の復活、昇天、そして地震の結果、生存者は悔い改めて神に栄光を期したと、このように書いてあります。 修法のですね、今行きました第6のところの地震による都の倒壊をですね、今お話ししたところです。ですね、ここまでがですね、第6のラッパです。14節、第2の災いは過ぎ去った。ね、これが第6のラッパです。見よ、第3の災いがすでに来る。ですね、この第3の災いが、第7のラッパということになるわけですけども、この第2の災いが観覧前期、ね、の観覧第2期の第6のラッパです。14節もう一度いきます。第2の災いは過ぎ去りました。見よ、第3の災いがすぐに来る。第3の災い、すなわち第7のラッパが続きます。でこれも3年半ですが、これが最後の大観覧です。これをもってこの世の人類の歴史が終わるということになります。では今日はここまでします。では目を閉じてお祈りをいたしましょう。